抗生物質の過剰使用。当時の幸福感をどのように表せばよいのだろうか。1945年、第二次世界大戦は終わった。我々は邪悪な敵を打ち破った。より正しい社会が勝ったのだ。アメリカ人はそうした楽観主義に覆われていた。多くの子供が生まれた。私もその一人だ。戦争が終わって5年間にアメリカ人が買った冷蔵庫の数は2000万を超。2から40万台の車が売られた。550万個の料理用ストーブが販売された。あらゆるものの始まりの時代だった。タッパーウェア。車のテールワイン。拡大する郊外。ファストフード店。テレビ。そしてもちろん特効薬の抗生物質の使用もこの時代に始まった。抗生物質は効果が適面で、明らかな副作用はないと思われていた。医師も患者も揃って尋ね始めた。この問題は、尿路感染症のように抗生物質で解決できるのではないか。副鼻腔炎や歯科的感染による不快感、または深刻なニキビも抗生物質で軽減できるのではないか。嚢胞繊維症のように、この症状を抗生物質でな、んとかできないのですか。答えの多くは、イエス。すなわち、できる。というものであった。特定の手術前における感染予防のように、抗生物質使用の利益は時に劇的だった。利益がそれほどでもない場合もあったが、毒性といった受容すべきコストが低かったため、少ない利益でさえ忌いの、中略。来た。心臓弁の細菌感染を避けるためである。しかし、そうした感染が起こる可能性は極めて低い。肺炎や三軸肺血症、髄膜炎、その他重篤な感染症で来院する少数の患者に抗生物質を投与することを問題にしているわけではない。しかし、鼻水が出る、あるいは皮膚の軽い感染症などで受診する無数の健康な人への抗生物質投与については疑義を呈したい。こうした健康人へも抗生物質が処方されてきた。その数は、アメリカだ。けでも毎年何千万人にも上る。後の章で述べるが、問題は私たちの子供の世代なのである。子供たちは、私たちが予想もできないような脆弱性を抱えることになるのだから。抗生物質過剰使用の最も明らかな例が、上気道感染症として知られるよくある疾患である。小さな子供を持つ親なら、その症状をよく知っている。喉の痛み、鼻水、耳や副鼻腔の痛みなどである。発熱がある場合もない場合もある。2、3歳になるまで、子供は年に数回は上気道感染症に罹患する。3歳になるまでに、80% の子供が中耳の急性感染症を経験し、40% 以上の子供は7歳までに6回以上のそうした耳の感染症を経験する。子供も大人も、一定の頻度で上気道感染症を経験する。それから逃れることはできない。上気道感染は、複雑な社会ネットワークの産物と言える。私たちは、咳をする人、くしゃみをする人、周囲で息をする人などから排出される微生物に恒常的に暴露されている。家族や友人、同級生といった人々の近くで暮らす限り、孔子、多汗染めは起こる。科学者のグループが南極に送られ隔離された環境で越冬するとき、上気道感染症が相、2ヶ月間ほど蔓延することがある。しかし、それはやがて消滅する。病気に感受性のある人が全員病気になれば、病原体は行き場を失う。新たに感染する宿主がいないからである。飛行機や船舶が感染性微生物を有する新、人を運んでくるときのみ、感染の連鎖が新しく始まる。しかし考えてみてほしい。多くの上気道感染症はウイルスが原因だ。その 80% 以上は、ライノウイルスやアストロウイルス、メタニューモウイルス、パラインフルエンザといったエキゾチックな名前を持った病原体が原因である。こうした病原体の一つに感染すると、風邪でダウンした。という、具合が悪いと言って、他程度からかなり重篤な症状までのどれかを数日間経験した後、 ほぼ全員が回復する。
ほぼ
例外なくこうした道をたどる。いかに頑固な咳であっても数週間後には自然に消えていく。しかし咳が一週間も続いて終わりそうになければ、医者に行き、もう十分だ。抗生剤をくれ。と言うだろう。しかし抗生物質はこうしたウイルス感染症には効果がない。感染症といえば、主要な区別は細菌かウイルスかということになる。細菌は細胞で、彼らは食べ、動き、呼吸をし、増殖をする。細菌に好みの栄養素と住みか、それは暖かい偏僻な場所かもしれないし、氷河や火山かもしれない。と与えれば、彼らは増殖する。対照的に、ウイルスはもっと小さくてより単純である。ウイルスは宿主を必要とする。それが人であろうと、他の動物であろうと、植物であろうと、細菌であろうと、細胞の中でのみ生存可能なのである。ウイルスは宿主の細胞機構を自らの目的増殖を含む。のために乗っ取る。ウイルスは自身の身では増殖できない。宿主細、胞の中で休眠した状態で何十年と過ごすこともあれば、時に宿主細胞を殺すこともある。あるいは両方を行うこともある。ウイルスは細菌と違って細胞壁を持たないので、ペニシリンのような抗生物質は効果を発揮しない。また、ウイルスのタンパク合成は宿主のタンパク合成の機構に依存するので、ウイルスのタンパク合成を阻害するためには、宿主タンパク合成も同時に阻害しなくてはならない。ウイルスが人の細胞に寄生すると、風邪やヘル、ペス、インフルエンザ、他の感染症を起こすが、ウイルスのタンパク合成だけを阻害することはできない。タンパク合成阻害の影響は人の体にも及ぼされる。ヘルペスウイルスに対して用いられるアシクロビルといった薬剤や、人免疫不全ウイルス HIV の複製過程を阻害する薬剤のように、ウイルスが細胞に侵入したり、細胞から放出されたり、あるいは複製する過程を阻害する薬もある。ウイルスを抑制することはできるが、治療することはできない。一方、抗生物質はほとんど全ての細菌感染を治療できる。細菌によって引き起こされる上気道感染も 20% 以下だが存在する。その場合、事態はもっと複雑だ。鼻孔や咽頭の細菌は、常在細菌のこともあれば一時的にそこにいる場合も、またその中間の場合、長期間のテナントのような、もある。中でも重要な細菌に、肺炎連鎖球菌、肺炎球菌とも呼ばれる。がある。上気道。あるいは肺感染の第一の原因菌であり、上気道では耳炎を、肺では肺炎を引き起こす。可能連鎖球菌、A 群溶連菌は肺気性咽頭炎の原因であり、黄色ブドウ球菌は、最も重篤なブドウ球菌感染を引き起こす。インフルエンザ菌はワクチンが開発されるまでは、よく耳感染症を引き起こし、稀に髄膜炎の原因となった。これら4つの細菌はしばしば上気道感染の際に分離される。しかし、すぐにではない。これらの細菌は感染症を起こすこともあるが、起こさないことも多いからである。相矛盾するこうした事象は、不吉な名前のこれらの細菌がしばらく前から私たちの体内に入り込んでいたのかもしれないという事実によって説明される。そのよ、うな場合、感染はしていないが、細菌は人体内に群落を形成しており、通常害は生じない。見過ごされやすいが重要な違いである。群落形成群生とは、微生物が単にそこにいるという状態を指す。健康被害はない。群生は病気、条件だが、十分条件ではない。細菌が群生していても、宿主の大半は健康である。例えば、黄色ブドウ球菌は、知らないうちに、しかも一生涯、鼻孔に群生することがある。大半の人にとっては、それはマイクロバイオータの一部となっている。要は、私たちの鼻孔や咽頭は多くの菌によって占められているということである。そう。れらは病原性を持つこともあれば、持たないこともある。 さらに言えば、こうした菌の一部は病原菌を抑制することや免疫系を修飾することによって、人の健康に貢献している。格好の例が、高校常在菌の緑色。連鎖球菌である。それは心弁膜感染症の最多の原因菌だったので、病原菌と考えられていた。しかし、徐々にだが、それは口腔内常在菌であることが分かってきた。そして時、血流に乗って、すでに障害されている心弁膜に感染するのである。毒性のない緑色連鎖球菌と、病原性のある A 群溶連菌を混合培養すると、必ず緑色連鎖球菌が勝利する。つまり、時に病原性を発揮するが、緑色連鎖球菌は一般的には他の病原性細菌を排除することによって、私たちの健康に貢献しているの、である。これは他の多くの常在菌を考える上でも重要な例となる。しかし最初の論点に戻れば、潜在的に呼吸器に病原性を発揮する病原体が子供に病気を起こすのはいつか、いつ抗生物質で治療すべきか、ということになる。一つの答えは、別の問題を提起する。子供たちはどの程度健康なのだろうか。胃腸炎や耳管を塞ぐアレルギーといった疾患を持っていると、耳や肺のもっと深刻な感染症を起こしやすい。稀な例だが、肺炎や乳様突起炎耳口横の空間の感染、といった重篤な合併症にもなりかねない。感染は、見たところ健康な子供の体内でも起こり、長く居座ることもある。一つの町に住む千人の子供が呼吸器感染を起こす同じウイルスあるいは細菌に暴露したとしたら LJ 陶器にはありえないことではない。結果は様々だろう。何らかの症状が出る子もあれば、単にキャリア、病、中略。4日から5日と症状が長引く子も少数だが常に存在する。少数の無症状者、多くの中等度の症状のもの、わずかな重症者と、有症期間は正規分布する。医師は重症患者を認識することはできるが、誰が回復に困難をきたすかは容易には予想できない。重症者の数は少ない。喉や耳の痛みのために両親に連れられて医師を受診する子供のうち、せいぜい5から10%だ。だが、60から80%の患者が抗生剤を処方されて帰宅する。多くの場合、医師には感染がウイルスによるものか、細菌によるものかさえわからない。医師が多くの上気道感染に対し反射的に抗生物質を処方するのは、リュウマチ熱に対する恐れなど十分な理由がある。リュウマチ熱は重篤な炎症性の疾患で、リュウマチに似た症状を示す。典型的には、連鎖球菌感染連鎖球菌咽頭炎を無治療で放置した二髪2週間後に発症する。連鎖球菌に対してできた抗体は、子供の心筋、関節、皮膚、脳と交差反応を起こし、それらを攻撃する。抗生物質以前には、連鎖球菌に感染した子供300人に1人がリュウマチ熱を発症した。連鎖球菌が強力な場合、その割合は30人に1人に上昇する。今では、医師は咽頭部の連鎖球菌感染に抗生物質を処方するが、それは有症期間を短縮するためでなく、なぜならそうした効果は薄い。リュウマチ熱を防ぐことが目的である。大半の人は、そして一部の医師も、抗生物質が治療でなく予防のために投与されていることを知らない。しかし問題はそこにある。子供たちは常に、そして冬場は特に、咽頭部に A 群連鎖球菌を群生させている可能性がある。健康なキャリアであれば、その状態で数ヶ月過ごす。しかし、ちょうどその時期に風邪ウイルスに感染し咽頭痛を発したとする。医師の元へ連れて行くと、医師は咽頭拭い液の培養をする。すると、脳上、A 群連鎖球菌が現れる。普通の医師であれば、感染が細菌によることが分かった以上、リュウマチ熱を予防するために抗生物質を処方する。79。連鎖球菌咽頭炎は細菌によって起こるが、有症状期間は短い。一般的に、1日か2日で子供の症状は良くなる。 子供が抗生物質の投与を受け、症状が良くなれば、薬が効いたと考えるのは当然だろう。相関関係は因果関係を意味しない、という古典的格言の例である。アモキシシリン投与後に子供の症状が改善すれば、アキララ、カニ相関は認められる。しかし、それは必ずしも薬剤が症状を改善させたことを意味しない。それでは、医師はどうしたら、軽症で自然治癒する感染症と、より深刻な感染症を見分けられるのだろうか。あるいは群落形成と感染の区別は、これは重要な問いである。なぜなら、答えは現時点では明らかでないものの、抗生物質の過剰使用を抑制する可能性を持つからだ。明敏な医師は、すべてではないにしても大半の場合に、重症な合併症に至る子供は何らかの兆候を示すことを知っている。より高い熱、症状の長期間にわたる継続、白血球数の異常、あるいは見た目の重症感。もちろん大半の症例は、そうとは断定できない灰色なのだが、灰色判定も重要である。ウイルス感染と細菌感染が区別できるまで、医師は安全な道を選択する。医師は時間に追われている。診療時間中は1時間に5人の子供を診察し、その他の事務仕事をこなす。実践的で、迅速で、安価でかつ正確な診断法や時間の欠如は、過剰治療へと傾く。状況を改善する診断法も現れてきているが、現状ではまだ普及していない。医師の肩越しに、医療を見ている弁護士の存在もある。医師が子供を治療せず、結果が最悪のものとなったとすればどうだろう。弁護士は尋ねるかもしれない。なぜ抗生剤を投与しなかったのですか。そのために耳感染が髄膜炎を起こすほどひどくなり、その結果麻痺が残ったのではない。ですか。こうした状況が、世界中の何世代もの子供たちをめぐって、前代未聞のスケールで生じる可能性がある。何百万人もの子供がかかってもいない細菌感染症のために抗生剤で治療されれば、問題が生じないと考える方が難しい。抗生物質の使用量は膨大であり、毎年伸び続けている。ゆかりもろある医学誌、クリニカルインベスティゲーションの1945年の記事には、64人の肺炎患者に対するペニシリンの絶大な効果が報告されている。この規模での治療でも、ほとんど奇跡的ですらあった。しかし2010年には、処方された抗生物質の総量はアメリカだけで2億5800万クールに上った。アメリカ国民1000人あたり833クールの抗生物質が処方された計算になる。すべてが服薬されたかどうかはわからないが、大半は服薬されただろう。家庭医が4分の1を処方し、小児科、内科医が続く。歯科医も全処方の 10% を占める。2歳以下の子供が最も多くの処方を受けていた。1000人あたり子に65クールである。このことは、アメリカの子供は2歳までに平均で3回、抗生物質の処方を受け、10歳までにその合計は平均で0回を超える。米国疾病予防管理センター CDC の統計から推定すれば、子供たちは20歳になるまでに平均で17クールの抗生物質の処方を受けていることになる。すごい数だ。アメリカや他の先進諸国での先行研究でも、同じような数字が出ていとち。20代、30代の若い成人は、上記に加えてさらに平均で13クールほどの抗生物質の処方を受けている。すなわち、40歳に達するまでに平均で30クールである。平均なので、それより多い人もいれば少ない人もいる。しかし意味するところは大きい。若い女性の場合、その多くが、子供にマイクロバイオータを最初に引き、渡す母親になる。抗生物質はその過程で、どのような影響を及ぼすのだろうか。最初に認識された抗生物質過剰使用の問題点は薬剤耐性であった。単純な話だが、抗生物質を使用すればするほど、抗生物質耐性細菌を選択することになる。耐性についての理解は十分とは言えない。耐性になった。という時、 それは私たちが遭遇する最